君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
遅ればせながら義歌大生も夏休みに入りました。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は夏休み恒例、リスナーの皆さんの質問に義歌大の先生がお答えしますのコーナー。今年は義歌大広報担当の先生たち6人が車座になって座談会方式でお届けします。ではその6人の自己紹介から参ります。
情報知能工学系の中内です。いつもお世話になっております。広報担当です。
お願いします。
お願いします。
電気電子情報工学系の上原です。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、情報知能工学系の北崎です。よろしくお願いします。
お願いします。
国際交流センターの田村真奈美です。よろしくお願いします。
お願いします。
事務職員の広報係の小島です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
同じく事務職員の広報係の岡崎です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まずですね、早速質問いきたいんですけれども、ペンネームにゃんこ大王さんから。レーザーってよく聞きますが、普通の光と何が違うんですかという質問をいただいております。
そうですね、これはレーザーっていうと電子あるいは電気と、うん、関係しますので、トップバッター、うん、上原先生お願いしたいと思います。
はい、上原先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
レーザーって確かによく聞くんですけれども。
そうですね、
光ですよね。
光です。
電球の光とはまた違うんです。
一言で言うと、あの綺麗なピュアな光と考えていただければいいかなと。
綺麗な光。
はい、今光にも綺麗汚いあるんですよ。
へえ、それ非常にあの上原先生の主観的な感じじゃない
光っても人工的に作った光なので、はい、あの特定のこう波長が揃った、うん、あの専門用語で言うとコヒーレントな光っていうんですけども、
はい、
でエネルギーも非常にこう持ってるあのピュアな光といえばいいですかね。
自然の光っていうのはいろんな周波数の光がごちゃ混ぜになって
くるんですね。はい、そうではなくて、あの特定の波長だけを持って、うん、あの非常にこう直進性の強い光になります。例えばあのレーザーポインターとかに使われてますよね。レーザーポインターで、うん、あの学生なんかもそうですけど、プレゼンテーションの時に使うんですけど、はい、一直線にこうまっすぐ伸びていくような光がそれで得られます。
でも懐中電灯の光でも大抵まっすぐ飛んできますけどね。
あのそれをさらにですね、あのより強くしたようなものだと思っていただければいいですね。
レンズか何かでですか。
レンズって修光もしてますけれども、もともと持っている性質が、うん、あの直進性とこうあの収束性というんですかね、これ集まりやすい性質を非常に強く持っているんですね。
それは周波数を揃えることでそうなる。
そうですね、あの波とか位相とかがきれいに揃っているので、うん、そういう性質を持っていくようになります。あ、
よくレーザーポインターなんか赤色をよく見ますよね。
最近あの緑も多いですね。
緑のレーザーっていうとコンサートとか行くと、ね、ピーってあれもレーザー、で赤か緑かっていう。
赤と緑が多いですね、レーザーポインターですと。あとあの皆さんが持ってるんですけど、DVD とかですね、ブルーレイとかのピックアップ用の、レーザーはまさにそれですね。ブルーレイだと青い光を使ってます。
まさしくブルーレイですね。
はいはい、
あれは青いから。
あれ青いからですね。あの波長がより短い、周波数的にはより高いですね。
赤だと周波数が低いんですね、波長が長い。
そうですね、はい、
青になると
高くなる。そうするとあのより細かくなんですかね、こう分解できるっていうか、あの高密度な情報を取り出せるようになるんですね。
赤は太いイメージ。
波長に依存してくるので、波長が短いとその波長の短さに応じてより細かい、ところまで、まあ、分解できるっていうんですかね。
普通の光じゃできない技なんですね。
はい、はい、そうです。
じゃあ質問の普通の光と何が違うのかっていうにゃんこ大王さんからの質問では、周波数が揃ってるっていうところなんですかね。
そうですね、そこが一番大きいところですかね。
それによって普通の光ではできないいろんなことができるようになる。
はい、はい、
我々その DVD とかブルーレイでもうすでにレーザー使ってる。
はい、知らないうちに使ってることになりますね。
だからレーザーっていう音の響きだと、アニメとか SF 映画で、キュンキュンってこう、はい、戦いに使われるイメージがあるんですけれども、
はいはい、
危なくはないんですか。
あ、危ないですね。目とかに入るとやはり良くないですし、非常にあの大きなエネルギー持っているので、はい、医療用でもレーザーメスとかあるように切れたりと。
効きますね。レーザーはメスにもなる。
なってますね。はい、
あの SF 映画に出るようなあの殺人レーザーガンみたいなのはまだこの世には存在していない
と思います。どこかで秘密で作られてるかもしれない。
兵器ですからね、そういうこともあるかもしれないですが科学的にはああいうことは可能なんですか。
だと思いますけどもね。
メスができるぐらいですよね。
そうですね、出力を上げてあの大きな装置作れば。ただ小型化するのにどれくらいかかるかちょっとわからないですけども、はい、原理的には可能だと思います。
平和利用してほしいですね。
はい、
ま
はい、
あの波長が揃ってるっていうのは音で考えるとわかりやすくて、
うん、
声だといろんな高い音から低い音まで全部混ざってるじゃないですか、うん、声でも楽器でもそうですよね、うん、だけど音差って今ないのかな。プーンと言ってよく耳で聞いたりして、うん、あれはほとんど一つの周波数しかなくて純音と言ったりしますよね。ピュアトーン、
へ
ー、あれの光版ですよね、簡単に言うと。
新しいことがいっぱい出てきますね。
出てきますね。やっぱりギガーダイすごいなと
であの音差のその特徴を生かした何かもできそうですね、
うん、まあそうですね。例えばシンセサイザーはよくそういうのを使って、うん、日常世の中にあるないような音で音楽作ったりするじゃないですか、
うんうん、
物叩いたり太鼓の音じゃないような、普段聞いたことがないようなゲームに使うような音とか、
うんうん、
レーザーも同じで普通の日常にはなくて、うんうん、だから人工的にいろいろ DVD に使ったりメスに使ったり、
うん、
あと照準器に使ったりしますよね。ライフル
レーザーを
あれまっすぐ行くから
レーザーで距離を測る、
とかレーザーでその当たってるかどうか、狙いを定めたところ赤くしてバンと打つとか、
うん、
普通の光だとビューって広がっちゃうじゃないですか、
はいはい、
だけど広がらずにまっすぐ行くから照準器に使えたりとか。
なるほど。音差の例でその周波数が純な音波っていうのはなんかこう直進性が高くなるとかそういうことはないんですか。
いや音は違うかもしれないですね、うん、でもなんか使い道あるかな、ありますかね。
ね、
人の気を引くぐらいはあります、ね、時報に使ったりね。
あ、なるほど。なんか音波での DVD のピックアップとか、
あ、
音波でのレーザーメスみたいな、
あるかもしれないですね。発明したらいいかもしれない。
いや、音差がそんな純粋な音しか出てないっていうの
を、音差を鳴らしてぐるぐる回すと大きくなったりちっちゃくなったりするって習ったことないです。耳の横で回すと
音量が変わるって
こと。音量変わります、あれ干渉するから。
ほ
ー、音差持ってる人、ギター弾く人持ってるんですよ、
うん、
でこうやってぐるぐる回してみてください皆さん。
ああ、今デジタルチューナーでチューニングしちゃうので、
ごめんなさいね。そうか、デジタルチューナーだ、
うん、さんさんなかなか持ってないですけど、
そうかそうか、
はい、ということで、
すいませんね。
いえいえ、もう一問今日取り上げたいと思うんですけれども、ペンネーム壮年剣士さんからいただいておりますが、なぜ人は茶髪に従うんですかという
質問、ね、あ、非常に興味深い質問ですよね。これ
理科大に質問するような質問なの
かな。うん、まあ、全く科学的技術的なやっぱり質問に近いと思いますよやっぱりで2つ答え方があって、
は
あ、そもそも茶髪にしてる人に聞くのが一番早いというまず一つですね。
中内先生 は
僕は茶髪にしたことないですね。
ああ、少し白い感じです
か。白いのは入れてるんじゃなくて年取るごとに
抜けてる方、
抜けてるんですよねこれそう、それが一つと、まあ、要するに茶髪にしてる人に聞いてみようというのが一個と、
はい、
もう少し距離を置いて科学的に、人間とはそもそもこういう生き物だからこういう説明ができるんじゃないかというのを2通りお答えできるかな。でもう片っぽは先ほど紹介いただいたのなんでここに事務職員の人が座ってるか、茶髪だからですなのでまずその方に率直に聞いて、その後やっぱり心理認知科学のご専門の北崎先生にどうして彼女がそう答えたかというのを説明いただくと、なんかそういうのでどうでしょうか、
ね、そうですね、はい、じゃあ早速事務のスタッフの方にお話を聞いてみたいと思いますが、小島さん、
はい、
綺麗なおぐしですけれども、
ありがとうございます。
茶髪歴は長いですか？
そうですね、大学生の時に、はい、茶髪に変えました。
それまでは黒髪だったわけですよね。
はい、それまでは黒かったんですが、やはりちょっと憧れがありましたね、茶髪に。
誰かに言われたとか？
あ、そういうわけではないんですけども、やっぱりあの高校までは茶髪にしちゃいけないとか、そういうこう上からの圧力というか、そういう縛りがあったのが解放されたのもあるかなと思うんですけど。
自由の証みたいな。
あ、そうですね
してみてどうですか？楽しかったですか？
そうですね、なんか表情がこう黒髪の時よりも明るく見えるかなっていう、あの気分の問題かもしれないですけど、
ということで、なぜ茶髪にしてるかっていうと、じゃあ、 あの束縛からの解放の証みたいなそういう非常に思想的なところがあるわけなんです。
はい、そうですね、はい、はい、
もう一方、岡崎さんもあの綺麗な茶髪なんですけれども、
はい、ありがとうございます。
やっぱり大学生になってからの感じです。
私は結婚してからです。
あ結婚してからデビュー
そうですね。
じゃあ長いこと黒髪を守っていたのになぜ？
結婚前は、知り合いの方に髪の毛を切っていただいていて、茶髪にしたいと言えなかったからです
なるほどね、美容師さんとの関係もありますよね、
はい、
結婚されて美容院が変わった。
そうですね、開拓した美容院に行って、茶色にしたいと。
これはチャンスだと
そうですね
でしたかったんですね、実はずっと。
そうですね、ちょうど多分茶髪が入り始めた頃だったと思います、
こんな言い方なんですが、みんなもしてたからっていう。
そうですね、みんなもしてたし、私は背が低いの で、背が低くて髪の毛の量もすごく多いので、頭の方は茶色くした方が全体的に軽く見えるかなと。
してみてどうでした？予想通り。
そうです、一番最初はちょっと茶色を通り越して赤くなっちゃったので、ちょっと笑われましたけど
あ、そうです。ご家族の評判がいまいちだった。
そうですね、真っ赤だよって言われ
まあそれからだんだんこういろいろ工夫して。
そうですね、いろいろその時の、最近は今の流行りの色を聞いてやってますけど。
なるほど、はい、もう一方今回女性がいらっしゃいまして、田村先生は先生ですけれども、
はい、私は一応年齢的な必要性から髪の毛の色はつけてるんですけれども、美容師さんに任せていて、どんな色がいいですかって言われて、元の髪の毛と印象変わらない色って言ったらこういう色にされているっていう。
いや、昔それこそ大学生の頃とか、そういった時にはもう全然色は入れずに。
入れてなかったんですけど、私もともと髪が茶色かったので。
天然茶髪
ですかね、はい、
あ、なるほどね。じゃあ特に茶髪への憧れとか、あ、本当は入れたいなとかいうのも。
そんなに。あ、それは全然色を変えたいとかいうのはなかったですね。
あ、なるほど、はい、女子トークが展開しましたけれども、新内北崎先生は茶髪経験は。
はい、私は一度も髪の染めたことはなくてですね、最近はもうかなり白いのが増えてきまして、まあ、でも真っ白になってしまえばいいなと思って今あの鋭意努力してると
無理やり白にしようとはしない？
いや、思わないですね、あの男性の場合は、女性の方は全くわからないと思いますけど、すごく強いハゲ恐怖っていうのがあるんですね
それはもうみんなうなずいてます、今、
はい、で男性は、僕なんかでも年に何回か髪の毛がごっそり抜けた夢でバッと汗をかいて起きるってことが
そんなにはないですけれど
で、なぜか男性にはすごいハゲ恐怖っていうのがあるので、まあ、それを避けるためにも、なるべく染めたくないなと今のところは。
あ、僕も髪の毛に良くない、美容室で言われたことがあります。渡辺さんも髪はいじめない方がいいですって言われたことがありますけれども その辺が男女の差っていうのは。
そうですね、まあ、心理学的に面白いですよね。その恐怖症の一種だと思うんですね、おそらく。
まあ、でも男性でもね、染めてる方いますけどね、はい、うん、そういう恐怖に打ち勝っている人たちなんですかね。
ですね。
で、今日はあのいろいろあのなぜ茶髪にしたのかっていう意見も出たんですけれども、心理学的にはなぜ人間は茶髪にしたがるのか、一応何かこうあの学会で結論は出てるんですか。
ちょっと私専門ではないのであまり詳しくないんですけども、おそらく心理学的には結論は出てないと思います。
茶髪の専門というのがあるんですか。
おそらくないと思いますけれども、はい、ただその自分の外見がどう認識されてるかってことについて研究している人たちはいます。例えば過食症であるとか、あるいは痩せすぎる病気がありますね、うん、はい、でそういう人たちは一つの障害として鏡で見た自分の姿の見え方がもう変わってしまってるんですよね。すごく痩せてるんだけど鏡で見るとまだ太って見える。だからどんどん痩せてしまう、痩せていってしまうっていう。
そう見えてるんですか。
はい、もう知覚が変わってるって話があります。
あ、不思議ですね。
不思議ですね。だから最近あのプリクラなんかで目を大きくするのが流行ってますけども、あれなんかも本人は自分の目はもっともっとちっちゃく見えてるのでどんどん大きくしてしまって、他の人たちから見ると目が大きすぎて気持ち悪いけれども、本人から見ると
そういう状態になってますよね。
そう、すごくいいくらいなのかもしれないですよね。
はあ、不思議ですね。自分がどう見えてるか、本人と周りとギャップがあるんですね、はい、
でそれがひどくなりすぎると多分病気の状態なので少し気をつけなくちゃいけないんですけども、ただ大なり小なり人にとってはそういうのあるんだと思います。
茶髪もそこから語れるんですか。
茶髪そこから語れるかどうかは難しいんですけど、まあ、どんどん明るくしてしまう人とかってもしかしたらそうかもしれないですし、多くの場合日本人は本当は黒いんですけども、まあ、明るくしたがるわけですね、
うん、
で一つ考えられる理由は、まあ、欧米文化であるとか、あるいは白人っていう文化に対して非常に憧れを持っている、いいと思っている、うん、で自分がいいと思うもの、あるいはレベルが高いと思うものには同化したがるって傾向がありますので、
うん、
自分はその同じ集団に入れたいって考えがちなんですね。で同じ集団に入ると自分も上がったような感じがする。でおそらくそういうのが一つの理由じゃないかなと思いますけれども。
アメリカ人になりたい、
なりたい、同じ集団に入りたい
あ、そういう憧れが潜在的にあるじゃないかと。
はい、
小島さん自覚はありますか。
いや、自覚はしてなかったですけど、ああそういうこともあるのかと思って、今なるほどと思って聞いておりました。
欧米自由の国ですもんね
そうですね束縛されないっていう、まさにそうかもしれないです。
岡崎さんは欧米への憧れっていうのは自覚はありますか。
今北崎先生のお話を聞いててその通りだなと思いました。
そうですか。ああもう潜在的じゃないんですね、うん、自覚しているみたいですけれども、あ、じゃあ結構それは当たってるみたいですね。
まあ、本人が当たってるっていうことは往々にして間違ってたりしますのであの潜在的レベルで本当にどうかってやっぱり心理学の実験を行って、本人は気づいてる気づいてないに関わらず影響があるかどうかを調べないと科学的には証明できないんですけどね。
むしろもう自分でそうそうそうなのよっていうのは怪しい、
怪しいと思います
じゃあもう一つの理由っていうのは何なの。
はい、もう一つ考えられるのはもう少し進化心理学的な、あるいは進化論的な説明があり得ると。
ダーウィンですか。
そうですね、まあ、あの、まあ、文化的なレベルのことを本当は進化的とは言わないんですけども、うん、一つの可能性として、まあ、髪の毛を薄くしたり、あるいは肌を白くしたりするっていうのは
美白、
はいはい、その地球上で太陽がある空間で生活するためにはどちらかというと生存確率は高くないわけですよね。良くない、体に良くないことなんですね。
弱々しい、
はい、実際に、まあ、はい、悪影響があるわけです。メラニンなんか問題で、
あ、そうですね、
まあ、皮膚がになりやすかったりするわけですよね。
なのに人はそれを求めるわけですよね。
でその場合もしかしたらですけども、まあ、満たされた文化の中で自分がそういう、まあ、生物科学的には弱い立場なんだと、生物科学的に弱い立場である自分を他の異性ですね、男性なら女性、女性ならば男性に示すことによって、
うん、
自分はこの生物学欠点に対してさらにそれを打ち勝って強い個体なんだと、だから君らは私を異性として選んだ方がいいよってメイトセレクションって言うんですけども、
はい、
そういうところでの自分の強さの逆方向から示そうとしている、そういう可能性は一つあるんじゃないか。
よくなんか動物の進化で こんなにでっかい角になっちゃったらダメだろうとか、こんなでっかい牙になっちゃったら生きていけないだろうっていう変な進化をしてる動物の説明でそういうの聞いたことありますね。
まさにそうですね。あとクジャクの大きい羽とかですね、
こんなハンデを背負いながら俺はそれでも生きているっていう、はい、男性アピールだって話聞いたことありますけれども、
そういうのは根底にもしかしたらあるのかもしれないですね。
茶髪にしたり美白にしたりして、はい、生命的に弱いのをアピールしといて、うん、でも俺はそれに打ち勝って生きているよ、
はい、
生命力の強さを逆に主張してるんじゃないかと、
はい、まあ、基本的に人間が行う行動っていうのはそのメイトセレクション、異性に対して魅力度を上げるっていう行動は非常に強い、あの動機なんですよね。そこに一つ理由がある可能性はあると思います。
あ、そうすると気になるのが結婚してから茶髪にしたという岡崎さんなんですけれども自覚はありました？ノーコメントですか？
ないかもしれないです、
はい、出た、北崎先生出ましたよ、ない、そんな自覚はない。
そうですよね、
潜在意識が、
はい、だから結婚してるしてないとは関係ないわけですよね。異性に対して魅力度を上げたいっていうのは、はい、それはもう生物としての特性ですので、ただそれに対して我々は文化を持ってますので、うん、結婚してるかあるいは恋人がいるので浮気はしないっていうことを文化としてちゃんと、うん、あの抑制してるわけですね。だからそれは正しいことだと思います、は
い、まあ、もちろん正しいことですけれども、人はなぜ茶髪にしたがるのかっていうところでいろんなお話が出ましたけれども、これは正式に論文になっているわけじゃなくて、
あくまでも雑談ですので心理学的な説明の可能性を示したと、うん、はい、あの実験で確かめられていることでもないですし、
はい、
あの参考までにしておきたい、あるいはこれをもとに研究したいというのであれば、うん、あの研究するに値すると思いますけれども、
うん、意外に面白そうなテーマでしたね。
そうですね、うん、ぜひ卒論なんかでやりたい人は、
はい、これだけ世の中の日本人に茶髪の人が多いとね、うん、なぜだろうという感じはしますよね、
はい、私としてはハゲ教育の方も研究していただきたいと思いますけれども
はい、わかりました、ありがとうございました、はい、
ありがとうございます。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生関わることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。それを知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大の業界用語のコーナー。さて今日お届けしました医科大質問コーナーの業界用語は、
今日業界用語はやっぱメイトセレクションですね。
あ、メイトセレクション
業界用語です。もう今日ぜひ覚えていってほしい。これやっぱり生物のいろんな行動の原理の大きな一つですよね、うん、茶髪がそれにつながるという今日新しい学説が北崎先生から提案されましたけど、うん、こういうテーマを研究してみたいという熱意のある高校生、ぜひ医科大にお越しください。
北崎研究室に入れ
ば、もうメイトセレクションとあとハゲ恐怖でしたっけあと進化生物学でしたっけ、うん、これも新しいですね、うん、
なぜ男性はハゲたくないのかっていうのも気になりますね。
そうですね、さっきの話だとハゲてると生物学的に弱いので、うん、あ、男性はそれはないのかな、弱みを見せて、女性の気を引くのは、うん、男性だとなくて女性は逆にあるのかもしれないですね、うん、
男性もありますよね、俺はこんなに、
あ、おそらくあると思います。はい、
ハゲてるっていうのは強みですかね、弱みですかね、これちょっと難しい問題になって、やっぱこれ研究が必要ですね今後。
そうですね、
でも大きいテーマですね、
はい、
今日非常にいい回答が出たと思います、
は
い、
来週もこの夏休み質問シリーズを続けたいと思います。
またよろしくお願いします。引き続きよろしくお願いいたします。
皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
理科大の悩み聞いてくれます？女子学生が少ない。これマジなんです。昔のことを思えばだいぶ増えてきましたよ。でもまだです。まだまだなんです。理系女子増加計画を指導します。未来の理科女子大生、つまり今の女子中高生にもっと科学の楽しさ、奥深さを知ってもらうために、女子中高生限定の科学工作講座を開くことになりました。題してブロックでロボット工作。いろんなセンサーをブロックみたいに組み立ててロボットを作って、簡単なプログラムも組んで動かそうという講座です。先生を務めるのも女性教師メインで、助手も理科大の女子学生が務めます。日程は今月31日、8月31日の土曜日、お昼1時から4時まで、天白の城理科大愛キャンパスで受講できます。詳しいお問い合わせ、お申し込みは理科大男女共同参画推進室、電話 0532-44-6502 までどうぞ。全国の女子中高生諸君、白衣のテクノガールはかっこいいぜ。天白の城理科大。街を走っているのをぼちぼち見かけるようになりました、電気自動車。でも我が家に来るのはもう少し先になりそうです。値段が高いから。電池とモーターだけで走りそうなものが、なぜ電気自動車は高いのか。次週8月24日の天白の城は、夏休み恒例、リスナーの皆さんの質問に理科大の先生がお答えしますの第2弾。ついに科学の倫理に触れるあの質問も飛び出します。お楽しみに。